本治先生って、こち亀の、作家さんのところで、彼がアシスタントしてたので、で私は単純に遊びに行ってたんで、そこで、
この間の、あの、三鷹でやった集会の時に、なんか、ちらっとご主人が喋ってたの、近くで聞いてた、いや、なんか、あの、奥さんのファンだったんだというようなことを。
いや、そんなことないです。
あ、そう。
あの、それは、あの、秋元先生が、すごいなんか、迎え入れてくださって、で、その、ま、女の子があんまり少なかったところに迎え入れてくれたので、そこで知り合いになったぐらいで、すごい応援してくださってたんだと思います。
こち亀の作家である秋元さんのところで、じゃあ二人は繋がったんですね。
そうですね、あったぐらいですけど。それからもうバラバラで、ずっと。
で、ラチとか荒木さんとか。
それは、なんで、高岩と荒木
さん。確かフェイスブック。
フェイスブックですよね。
つまりなんか、集会かなんかであったんだったかな。なんか、記憶がね。
あの、私は私で、全然旦那とは別に、ちょっとあの、保守的な活動の方にちょっと興味があって、で、あの、自分でこう、面白いと思ったら漫画にしないとっていう方なんで、その時ちょうどそういうのがいらしたんですよ。名前言っていいんですか？
あ、はい、大丈夫です。
主権回復を目指す会っていう会がありまして、その中に西村周平さんっていう方がいて、で、その方が、たまたまその YouTube に活動の動画を上げてらして、それが面白くて。で、そっちの方にちょっと興味を持って、で、漫画にして持ってったんですけど、もうことごとくダメ出しをされて。
西村修平さんから。
いや、西村修平さんではなく、あの、右向きの漫画って絶対。
出版社からですね。ああ、そりゃそうでしょうね。
ですよね。でも、それ、こんな漫画を描くやつは二度と来るなって言われて。
そこまで言われちゃうんですか？
割と言われましたね。で、まあ、その時は、他の漫画ももちろん描いてたんですけど、で、それを言われてからちょっと漫画がしにくくなりました。そこにちょうどあの、ジャパニズムっていう、青林堂の方が、その、描いた漫画を、これ、読み切りじゃなくて続きを描きませんかって言われて、それでしばらくあの、日の丸凱旋乙女というのを書いてた
と。なるほど。
それが、それ本に、載ってるね、これですね。
あ、見たことあるって人も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。これ、何年ぐらい連載されてたんですか？
でも、ジャパニズム自体が隔月誌だったんですよね。うん、で、だから、年数的には3、4年は書いてたと思うんですけど、うんまあ、冊数は少なくて。
うんうん。ね、実在の人物も結構出てきますよね、こちらでもね。
例のですね。
そうでしたか。じゃあ、ご主人はどういう系統の漫画を描かれるんですか？
あの、人は本当にあの、写実的な絵が得意な人って、やっぱあの、昔その月ジャンで描いてた頃はその NBA ストーリーズとか、本当にリアルな NBA の選手のが出てくる漫画で、
そうなんですね。
で、その後は、一応有名なんだという優作物語、松田優作物語という、やっぱそれも写実的な絵の。
なるほど。
を描いてたんで、全くタイプが違う。
そうですね。はい、荒木さんはどちらかというと、ご主人との方が親しかったわけですね。最初話持ってたのご主人だったんですよね。
まあ、ですよね。そう、まあ、あの、いろんなのがあって、あの、言っちゃ悪いかな。いや、あの、
聞きたい。
なんだろう。
富田さんのね、あの、書いてる、あの、ご主人の漫画。はいはい。なんだけども、あれは私はすごい写実的に、あの、とてもデフォルメしていると思えない、そのままの絵で、あの、どっかで探してもらうと、あの、高岩さんご存知の方は、あの、納得してくれると思いますが、ほんと、それ、写実的。
写実的なんですか？
に、荒木和弘を描いたってことですか？
いや、違う違う。あの、だから、その、ご主人を、あの、富田さんが描いた漫画ね。
おー。
そうですね。旦那って、撫で方で、顎がなくて、デブなんですよ。言っちゃえば。ごめんね。それなので、それをこう漫画に書いてたの。そうすると会う人に、なんだ、富田さんの絵見てたから、どんなんだと思ったけど、デブじゃないじゃないですかとかって声をかけられたよって。顎あるじゃないですかって言われたって。
あ、それだけデフォルメされてた
の？すごいデフォルメしてる絵なんですけど、荒木先生の目にはリアルに見えたん
です。面白い。
失礼申し上げました。
そうだったんですね。
まあだけど本当にね、まあそれでお二人でいろいろこうやってくれたおかげで、うんうん、まあ今日のね、これが、実現できたんで、
いや、本当画期的だと思いました。うん、この間の中野じゃなくて、集会は、三鷹での集会は、ご夫婦揃って登壇されてましたけれども、うん、いかがでしたか？感想としては。
なんか、こう、ドキドキしてる間に終わっちゃったんで、
いまいちよくわかってないから。
佐藤悟さんが、ずっとプラカードを持ってく
る、はい。そうでしたね。
そっちをニヤニヤ見てたんで、それで終わってしまう。
井浦小太郎さんの司会でね、荒、はい、木さん的にはどうでしたか？
あれね、その今名前が出た、ゴーエッシは。
出しちゃダメなの。
いや、いいね。まあ、佐藤さんね、はい、やっぱりこう、かなり、インパクトがあるんだろうなと思ったら、賛否両方あって、くろうと筋にはものすごい良かったと。素人筋にはちょっとって感じはあった
と。わかります、
わかります。いかにも、まあでもそういうインパクトがあったんだから良かったかなとかね、思いながら。でもあの時、ね、お話の中でこの晩成社の孫美女社長なんかも、うん、まあ彼女在日ですから、うん、だからそういうね、機関事業なんかって、もう、まあ肌、まあ肌の感覚でね、してたっていう話もあって、あれすごい、なんか中身は結構、濃い座談会だったなと。
そうですね。私もネットで拝見してましたけど、そのように感じましたね。はい。ということで、あっという間に時間の方になってしまいました。また、富田さんには来週もご登場いただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ、いいねボタンのクリック、そして、X のリクエストもよろしくお願いします。それでは、また来週。